発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵デザイナーの小倉ひらくさんはイタリアに行っているためお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。兄、目玉焼きに何かける派？
醤油と、うん、あとウスターソース。
一緒なんだけど、そう、今絶対醤油ってくるから、私はウスターソースだよって言おうと思ってた。
じゃあ分かった、じゃあもう一回やりなさい。
いい、大丈夫、
醤油です。
大丈夫です。全然、うん、同じでびっくりしちゃった、
うん、たまにね、アレンジで、
うん、
で、なんかうち毎週水曜日、卵屋さんが卵を届けに来てくれるから、水曜日とか木曜日は卵かけご飯にして、
うん、で
それ以外は目玉焼きとかかな、
うん、そうで、私たち多分子供の時は醤油だったんだよね、きっとね。なんですけど、多分ウスターソースになったきっかけって多分同じだと思って、美味しいウスターソースに出会っちゃったら、目玉焼きにかけるようになったっていうね。なので今日はちょっとそのウスターソースのの話をしようかなと思います。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はソースの話。今日のゲストは静岡県浜松市の鳥居ソース3代目鳥居大志さんです。鳥居さん、こんにちは。
こんにちは、
ようこそ。
ようこそ山梨へ。
よろしくお願いいたします、
は
い、
ずっと交流はあって、何度か山梨にも来てもらってて、
そうですね、
で念願かなってラジオに出てもらったので、とっても嬉しいです。
大変緊張してます。
簡単に自己紹介をしていただいてもいいですか？
はい、私は1971年3月生まれの、ずっと生まれも育ちも浜松ですよね、で、サラリーマンとかはして、ちょっと外には出たんですけども、15年前に家業に戻って、それからずっとソース作りという形で携わってます。
はい、ありがとうございます。そう、鳥居ソースはもう発酵兄弟が大好きなソースで、さっきも話した、あの目玉焼きが醤油派だったのに、まさかのソース派になったという、食文化を変えたソースなんですけど、
ゴミ醤油がソースをかけるって
、ね、そう、でもそれぐらい美味しいんで、じゃあ今日はちょっと鳥居さんのそのソースの話を聞いていきたいなと思うんですけど、ソースってそもそもどうやって作るのか、ちょっと簡単に説明してもらってもいいですか？
はい、ソースは野菜、香味野菜っていう、なるべく香りが立つような玉ねぎとか人参とか、そういった野菜を煮込んで、それに砂糖、塩、酢っていう、味をつけて、で最後に香辛料で香りをつけて、熟成して出来上がりっていう、そういうものになります。
で、その熟成を、鳥居ソースはちょっと変わった熟成方法をしてるんですよね？
そうですね、醤油とか味噌と同じように、はい、木桶で
熟成してます。ね、すごいですよね。
読みに行った時びっくりしちゃった。
びっくりした、なんで木桶でソースを熟成させることになったんですか？
恥ずかしい話、祖父の代の時からその木桶しかなかったんですよね、あの時代は。
熟成させておく容器が、
はい、なんでそれをそのまま使い続けてたら時代が、木桶ってなんかすごくなんか新鮮な響きになっていたっていう、周回遅れのやり方ですね。
でもうちも一緒、ゴミ醤油も一緒です。
あの新しい桶買えなくて、
そう、結構その味噌屋の業界もやっぱりこう衛生問題とかで、木桶はちょっとこう、あまり衛生的に良くないんじゃないかみたいな動きがあった時に、そんなことはないんですけど、みんなこうステンレスタンクとかに変えてた中、 ゴミ処理もやっぱりお金がなかったので、うん、そこで変えられなかったんですけど、でも今結果天然醸造で木桶でいいよねっていう評価になってるので、うんうんうん、どうなるかわからないですよね。
同じです、うんうん、同じです、はい、
そうそう。でなんかまあもともとそうやって残したんですけど、まあ今時代が追いついてきたというか、うん、まあ2周回ってきて球が打てるようになったら、今はすごくその意識して木桶をなんていうのか大事なものとして伝えようとしてやっているので、うん、今後だから自分の子供とか孫の代になったらまたなんか、ま、変わってくるのかな、
そ
こも木桶がもう見直されたからそのまま行くのか、
あの今鳥居さんにある木桶は何年ぐらい使ってるものになるんですか、
はい、今はですね100年ぐらいのものと、あと5年ものと使い分けてます。
あ、じゃあもう違うタンクも買えるようになったけど、やっぱり木桶だってこう、
そうですね、
なったってことですよね、
うんうんうんうん、やっぱりあの僕の中では木桶っていうのは、はい、普通のそのホロとかステンに比べると、うん、表面積が多分何十倍も違うと思ってるんですね、こう凹凸が細かい面ではあるんで、
うんうん、
その凹凸がたくさんあることによって、うんうん、ソースの熟成がすごく早まる、
あ、そうなんですね、
うん、いう考え方もあるんで木桶はいいなと思ってます、う
ん。熟成期間ってどれぐらい置くんですか？
今僕らは、はい、1ヶ月から2ヶ月っていう形で、醤油に比べればすごく短い
そうです、ね、
けどソース業界からすればすごい長いかなっていう、
よくあるスーパーさんに並んでる、なんだろう、いっぱい売ってるソースっていうのはどれぐらい熟成させてるものなんですか？
0時間ですね。もうそのまま作ったらそのまますぐ、
あ、
もうボトリングです。
お
じゃあ熟成っていう工程も珍しいし、さらに木桶で仕込んでるってもダブル珍しいっていうのがすごい特徴的に、
そうなんですよね時代がこちらに巡ってくれたっていう、
そうそう、あの6、7年前かな、あの鳥居さんのワークショップを静岡で受けさせてもらった時に、はい、僕すごい印象的だったのが野菜スープじゃんと思って、
うんうん、
水とかもね足さないし、うんうん、で最後瓶で詰めて渡された時に、いやすぐ使うよりも置いといた方が味が、うんうん、あのまろやかになるよって言ってて、はい、そうなんだと思って、うん、そのソースを見渡してみると、今話聞いてみたらね、それが珍しいって言うんだから、
うん、
なんかすごい尊いことをね、
うん、
やってるなって。
しかもそれを当たり前のようにやってるっていうのがすごい素敵だなと思って。そうで、私たち工場も見学させてもらったことがあって、ね、はい、その木桶も印象的だったんですけど、なんか私の鳥居ソースさんの工場のイメージはなんか給食室みたいだなっていうのが思いました。なんかちょうど入ってすぐのところに、そのもう一番最初の野菜を煮込む工程のところで、はい、本当給食室にありそうな大きな釜があって、はい、でそこで野菜も手で切ってるって聞いたの で、
ね、
はい、あれは結構びっくりしました。
すごいよね、
うん、
いなんかこう細かくする機械とかに入れてんのかなと思ったけど、
結局あの機械って大きい機械になればなるほど、その後の洗浄とか組み立てっていうのにものすごい時間かかっちゃうんですよね。ですからあのお釜の大きさだと手でやっちゃった方が早いっていう、そのレベルなんですよね。
1個何、平均的に何キロぐらい煮るんですか？
今100キロぐらいですね。100から150でソースによってね、物によって違うけど、でもそのぐらいです。
すごいね、細かく回数重ねるから仕事も丁寧になるし、
うん、
そうだね、だから、うん、うちらも見習わないとな、うちも、
うん、そうで、そのソースは野菜を煮込んで調味料で味を整えて、はい、スパイスで香りをつけたものっていうのを、私もその鳥居さんのワークショップに行って初めて知ったんですよ。なんか本当ソースって今まではなんだろう、揚げ物にかけるものみたいな、
謎の黒い
物体みたいな、みたいなそんな考えたことなかったんですけど、はい、そのうまみを凝縮したものだって教えてもらってから、ウスターソースを目玉焼きにかけるようにもなったんですけど、はい、お料理の、うん、なんだろう、こうスープのような感じに使うようになりました、
はい、
なんかこう何か料理を作ってて、ね、ちょっと味が足りない時に、うんうんうん、ウスターソース入れるとなんか味に深みがすごい出るので、
それが元々のイギリスの発祥の、はい、ウースターで作られたウースターソースの使い方っていうのはまさにその、そっちの使い方なんですよね。
ウースターっていう地名なんですね。
そうです、地名から来てるんですね。
それでゴミ醤油でもその販売をさせてもらってるんですけど、リピート率がすごい高いんですよ。
そうなんですね。
うんうんうん、
嬉しいですね。
このゴミ醤油でソースだけ買って帰る人とかね、いるんですよ。
うん、
それはすごい、どうなのかなって思いますけど。
で、私たちもその店舗にはいつも自分たちが普段から使ってる調味料を置くっていうのを決めているんですけど、はい、本当に勧めたくなるソースだもんね、あれ。鳥居さんのはね。
そうそうそう。で、なんかね、当たり前だけど、やっぱ自分が使ってていいって思うものだと、
うん、
なんか言葉とか、その態度に嘘がないから、うん、なんか売りやすいよね。
うんうん、
お客さんも分かりますよね。
そうなんですよね。
この人分かってるっていうの
は、
ね、
うんうんうん、
で、やっぱ美味しいもの好きな人って、人にもこう教えたくなっちゃういい人が多いので、うん、みんな1本買ってたのが2本になって、3本になって、人にあげるっていう人が、すごく多いよね。
嬉しいですね。
あの、同じラジオ番組で、あの、落語の会とか企画してる、座布団亭の馬場さんって方がいるんですけど、
はい、
もうすごく好きで、6本ずつとか買って帰るよね。
そう。
味噌2つに、
そう。
ソース6本みたいな。
一番そう、馬場さんが多分山梨で鶏ソースを消費してると。う
ん、多分、県外から来た落語家さん、馬場さん家で鶏ソースをかけた料理を食べてるはずです。
うんうん、すごいですね。
多分一部の人は、間違えて山梨のソースってもしかしたら思ってるかもしれないです。そうです。今、最近ね、なんかテレビとかでも取り上げられてて、夏はちょっと忙しかったってちょっと聞きましたけど。
そうですね。本当にこう、うんうんうん、メディアの力っていうのは大きいもので、うん、そういう時もありましたし、うん、あの、なんですか、なんとか今、元に戻ってきてるかなっていう、うん、そんな状況です。
でも、
うんうん、
そのさっきもお話ですけど、やっぱ熟成期間がないと出せないから、そのたくさん注文来てもすぐ出荷できないっていうのがこのなんか、
うんうんうん、もどかしさ、
ね。もどかしさ、
うんうん。
でもきっと、いいお客さんだから待ってくださったりとかする方がね、多いんでしょうね。
そうそうそう。だからなんかちょうどそのいっぱい出荷出てた時に発注したらないんだろうなと思って、そのだいぶその余裕を持って先の納品を言ってくれるんだけど、でもまあそういうふうに言ってもらうとこっちもね、なんかいつまでも来ませんとかじゃなくて、そうそう、今までよりちょっとリードタイム長いですよとかってちゃんと丁寧に説明してもらったから、じゃそれまで我慢しようみたいなね。
ご迷惑おかけしました。
なんか最後にソースの美味しい食べ方とか、
はい、
なんかもしあればご紹介いただければなと思います。
あ、そうですね、
はい、
これから、まあ、だんだん寒くなってきて、
うん、
ロールキャベツとかを食べる機会が増えてくるんですけど、うん、その時に自分ところのソースっていうのはよく使って、
はい、
ロールキャベツを食べたりしてるっていうのがあるんで、さっきね、本当陽子さんおっしゃってくださったように、ただかけるんじゃなくて、うんうん、料理の隠し味にこう入れていくっていうのが本来のソースの使い方なんで、
はい、
そういうやり方を啓蒙していきたいと思います。
はい、じゃあ私たちも引き続き鶏ソースの勝手に山梨営業部として広めていきたいと思いますので、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは鶏ソースの鶏井大志さんでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。今日のゲストで来てくれた鶏ソースさんのソースなんですけど、山梨県で売ってる店舗が、まあ、さっき話に出たゴミ醤油とですね、あと北杜市にあるひまわり市場さんでも取り扱いがあるそうなので、うん、気になった方はぜひ購入してみて、ロールキャベツ作ってみてください。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から過去のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌です
みません、
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。